6ページ。特別企業会計予算。総額120億7768万円。1.8% 増。特別企業会計予算。1万円未満切り捨て。区分。企業会計。1、水道事業。令和3年度。15億6008万円。令和2年度。15億2608万円。上限率 2.2% 増。2、下水道事業。3年度。15億2009万円。2年度。16億894万円。5.5% 減。特別会計。1、国民健康保険。3年度、50億9792万円。2年度、50億4083万円。1.1% 増。2、後期高齢者医療。3年度、6億1000万円。2年度、5億9367万円。2.8% 増。3、介護保険。3年度、32億8958万円。2年度、30億9968万円。6.1% 増。計、令和3年度、120億7768万円。令和2年度、118億6922万円。上限率 1.8% 増。水道事業。賛成11、反対3で可決。主な事業として、和紙の土内などの老朽化した排水士官の敷設替えや、取水栓の導入管の更新を行います。高すぎる加入金については、せめて県平均並みに引き下げるべきという反対討論がありました。主な質疑。問い。後継別加入件数の見込みは？答え。新規で140件。13ミリが10件。20ミリが130件。変更が35件。13ミリから20ミリに変更。合計で175件です。問い。優秀水量の見込みを令和2年度と比較すると8万立方メートル増えているが理由は？答え。水道利用者のコロナ対策として在宅勤務等の増加が大きな要因と考えています。問い。懸垂・受水の給水単位の改定の見通しは？答え。現在1立方メートルあたり61円78銭で埼玉県企業局から令和6年度まで据え置くとの通知をいただいています。問い。債務負担行為により給水車を購入するが経緯と内容は？答え。現在の車両は購入から27年経過しており老朽化によるものです。また給水車は完全受注生産となり受注から納入まで1年6ヶ月かかることから令和4年度の購入となります。現在の給水車の写真があります。下水道事業、賛成11、反対3で可決。主な事業として、下水道区域拡大のため、引き続き武蔵堤団地地内の面整備工事を実施します。また、公営企業の持続的な経営の確保のための基礎資料を作成するため、下水道事業の原価計算を実施します。主な質疑。問い。東武動物公園駅東口通り線整備に伴う、公共下水道の移設実施設計業務委託料の内容は？答え。現在埋設されている下水道管路は、車道に口径約250ミリの塩ビ管が250メートル敷設されていますが、今後整備される歩道の両側に合わせ、 500メートル新たに敷設する計画を予定しています。反対、日本共産党森山哲夫。本案に反対する理由は、423万円もかけて料金改定の準備をしようとしていることです。水道会計と合わせれば約1000万円もかけて上下水道料金の見直しを行おうというのです。料金の引き上げにつながるこうした予備措置には反対です。公共下水道事業にかかる費用は町民への負担増ではなく、公費の拡充によって賄うべきです。賛成、自由民主党、久保田博之。下水道事業は地方公営企業法の財務規定を適用し、かつ中長期的な経営戦略を策定したことにより、今後も安定的な事業運営が期待されます。令和3年度には、下高野の武蔵堤団地での公共下水道に接続するための面整備が計上されています。今後も事業計画区域の着実な整備完了を目標に、下水道のより一層の普及に期待します。7ページ。国民健康保険。賛成11、反対3で可決。国民健康保険は、都道府県と市区町村が共同保険者として運営しています。国保加入者1世帯あたりの課税所得は103万5千円。国保税は12万3千円です。高すぎる国保税は引き下げるべきという反対討論がありました。主な質疑。問い。国保税が減収の見込みとなる要因は？答え。後期高齢者医療保険や被用者保険への移動によるもの、およびコロナ禍による収入減が主な要因です。問い、傷病手当支給事業の内容は？答え、国保加入者および勤務先から給与の支払いを受けている被扶養者で、新型コロナの感染等により終了できなかった期間が4日以上あることなどで、1件あたり10万円支給されます。期限は6月30日までです。問い、財政調整基金繰入金の増額の理由及び令和3年度末における基金残高の見込みは？答え、被保険者数の減少やコロナ禍による収入減、さらには医療給付費や後期高齢者支援金、介護納付金の増額などによるものです。基金残高は2360万5千円を見込んでいます。問い、特定健診委託料の減額の理由は？答え、健診対象者の減少及び健診委託料の単価が6100円から5100円に減額となったものです。後期高齢者医療。賛成11、反対3で可決。平成20年度から後期高齢者医療制度が開始され14年目となります。制度開始時の暫定的な措置として実施してきた保険料均等割額の軽減特例は見直しにより、制度本来の軽減割合に戻ります。軽減特例が廃止となり、3倍もの負担増となる高齢者もいます。後期高齢者医療制度は廃止すべきという反対討論がありました。主な質疑。問い、保険料の滞納状況及びペナルティの内容は？答え、平成29年度から令和元年度分で延べ50人、滞納額は全体で109万6630円です。納付及び納税相談につなげることを目的に短期被保険者証を発行しています。介護保険。賛成11、反対3で可決。第8期、介護保険事業計画の初年度となります。第1号被保険者保険料の基準額は年額5万5700円で、第7期計画期間より年額4500円引き上げられます。主な質疑。問い、第1号被保険者の負担割合が 23% ではなく 28% となった理由は？ 答え、当初予算編成時に国からの財政調整交付金が0円で示されていたため、国が負担する 5% を上乗せしたためです。問い、一般介護予防事業の増額の理由は。答え、毎日体操教室を3会場6コースで実施していましたが、新型コロナ感染症拡大防止策として5会場10コースに増やしたためです。問い、施設介護サービス給付費の増額の主な理由は。また、施設入所待機者の解消の見込みは。答え、第8期計画期間中に特別養護老人ホームを1箇所新設する予定です。これにより待機者数が減少することを期待しています。問い、シニアサロンの団体数及び今後増える見通しは。答え、令和3年2月末現在で23団体です。今後3団体増やす目標としています。反対、日本共産党石川敏子。1、保険料の問題です。第7期の保険料から4500円引き上げられています。3年ごとに保険料が上がり、介護保険導入から2倍もの保険料となっています。2、利用料の問題です。介護保険を利用すると1割の負担があります。当初は保険内だった介護施設の食費を自己負担として、今年の8月からは負担を2倍にもします。賛成、新自身、原田鈴子。介護事業制度は受益者である65歳以上の負担は 28%、 残り 45% は税金です。基金を全額取り崩すと第9期の保険料が1000円増、想定以上の給付の際はその負担を65歳に課すと、デメリットは明確です。基金の妥当性、給付費自己負担軽減、窓口相談総合事業への予算増を評価、サービスコードの透明性と縦割り行政の回避を要望し賛成とします。